聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第26章26節から30節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書の53ページになります。新約聖書マタイによる福音書第26章26節から30節まで朗読いたします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。みなこの杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国で、あなた方と共に新たに飲むその日まで、今後、ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。改めまして新年明けましておめでとうございます。主の恵みと祝福がこの新しい年もですね、皆さんの上に豊かにありますように。本日、説教として、話をしようとしています聖書の言葉ですけれども、これはもう聞いて、多くの方がお分かりと思いますが、毎月行っています、主の晩餐の霊典、その時に、読み上げるイエス・キリストが主の晩餐の霊典を定めた、制定なさった、そういう聖書の記事として読むところです。この宝塚教会では月に一度主の晩餐の霊典を行っています。これはイエス・キリストが主の晩餐の霊典を定められた、その言葉に基づいているわけです。イエス・キリストはこのことをですね、なさった後、十字架にかけられて、死んで葬られることになります。しかし3日目に復活し、そして40日にわたって、弟子たちに繰り返し現れてくださいました。その後ですね、天に昇られまして、それから10日後、つまりイエス様が復活されてから50日後、ペンテコステというふうに呼ばれる日、この日に弟子たちに聖霊が下りました。聖霊が下りますとキリスト教会が始まります。イエス・キリストを救い主と信じる、そういう人たちが家々に集まって、パンを裂くことに熱心であった、こういうふうにですね、使徒言行録などで記されています。このパンを裂くこと、これが主の晩餐の霊典のことであるわけです。キリスト教会は本当にその歴史の初めからですね、主の晩餐を行って歩んできたわけです。今日からですね、新しい年を私たちは歩み始めるわけですけれども、教会もまたこの教会に連なる一人一人も初心に立ち返ってですね、その歩みを確かめるのにふさわしい時だと言えます。主の晩餐の霊典、これは教会の歴史の初めから行われてきた大変重要なものです。一つの霊典、儀式としてですね、行うものでありますけれども、そこに込められている意味、それはですね、キリスト教信仰、私たちの信仰にとりまして大変重要なものでありますし、そして大変豊かなものでもあります。今日はですね、その意味を確認して、新しい年の歩み、特に私たちの信仰の歩みをですね、 確かなものにしたいと願います。イエス・キリストが主の晩餐の霊典を定められましたのは、杉越の食事の時でありました。前の段落ですね、しばらく12月はクリスマスの話をしていましたので、11月にお話しした箇所になりますけれども、前の段落17節からのところには、杉越の食事の準備をしていた様子が記されていました。杉越の食事、これはですね、杉越という出来事が起こったイエス・キリストの地上での歩みをなさったイエス様のその時代よりもですね、1000年以上前の出来事です。イスラエルの人々がエジプトで奴隷として強制労働をさせられていた、その時代に起こったことを記念して、この杉越の祭りというものを行います。神である主はエジプト中の、各家庭の長男を死なせる、こういうことをなさいました。ただしですね、イスラエルの人々については各家庭で子羊を殺し、その血を家の入り口に塗り、その肉を食べる。そうするならば、このイスラエルの家庭の長男は死ななくて済む、こういう約束が与えられました。そしてですね、その約束の通りにイスラエルの人々が子羊の血を門ですね、入り口のところに塗りまして、そして子羊をの肉を焼いて食べる、こういうことをしますと、イスラエルの人々は守られ、そしてエジプト人の家庭での長男はですね、死んでしまった。そのためにですね、エジプトからイスラエルの人々は出発することができるようになったわけです。杉越の祭りというのはそのことを記念した祭りであるわけです。杉越の食事としてこの主の晩餐の霊典が行われるということをですね、この杉越の食事の中でのことならば、本来ならばですね、子羊をほふって食べるはずですけれども、今日の箇所にしても前の段落にしても、あるいは他の聖書箇所を見てもですね、子羊を食べている様子というのは実は出てこないですね。はっきりしたことは分かりませんけれども、子羊をほふる、手に入れて、毎年手に入れてそれを食べるというのはなかなか経済的に難しかったんではないか、そんなことも想像されます。貧しい人たちの間で子羊を用意するということはですね、なかなかできなかったのではないかと思われます。イエス様と弟子たちもですね、経済的にそんなに豊かな生活はしていませんでした。ですからこの杉越の食事でも最初から子羊が用意されていなかったのかもしれません。この杉越の食事におきましては、子羊の他にも、酵母を入れないパン、イースト菌が入っていない、膨らんでいないパンですね、それから苦菜、苦い葉野菜ですね、ハーブのようなものですね、これを食べるように、記されています。これは旧約聖書の出エジプト記に定められていますけれども、こうしたものは高価なものではありませんので問題なく用意できただろうと思われます。ただしですね、子羊に関してはそれをほふったということも記されていません。焼いて食べたとか、その血をどうしたという話も出てきません。ただしですね、このようにあります。26節、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。 イエス様はパンを取ってそれを裂いて、これは私の体である、こう言われました。まあ、裂いてというふうにありますけれども、おそらくこれは酵母の入っていない、パンですので、こう、まあ、割るような感じだっただろうと思われます。それをですね、弟子たちに渡して言われるときにですね、これは私の体であるというふうに言われました。ちょうど杉越の食事で子羊の体が裂かれて、そしてその肉が配られ食べられた、それと同じようにですね、イエス様はご自分の体としてパンを裂いて弟子たちに渡されました。イエス様はこの次の朝には十字架にかけられて殺されることになります。まあ、厳密に言いますと、ユダヤ人の習慣では夕方日が沈みますと、もう次の日、新しい一日が始まるわけです。この杉越の食事は20節にありましたように夕方、つまり日が暮れて始まりました。つまり新しい日がですね、もう始まっているわけです。ということは、この杉越の食事をしているのと同じ日にイエス様は十字架で殺されることになります。杉越の食事の子羊と同じように、子羊のようにして殺されることになるわけです。27節のからのところにはこうあります。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。みなこの杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。杉越の祭りでは殺された子羊の血が家の入り口に塗られます。そのようにしてですね、子羊の犠牲が表されるわけです。ただしここでは殺されることになっているイエス様の血として杯から飲むように、こう言われています。まあ、杯には赤いブドウ酒、ワインが入っていたことでしょう。赤い血が流される、そのことを表すようにですね、イエス様の死がそして表されているわけです。このようにしてイエス・キリストは杉越の子羊としてご自身を差し出されたわけです。かつてイスラエルの人々がエジプトにおきまして、杉越の子羊によって死を免れることができた、それと同じように今イエス様の十字架の死によって人々は死を免れることができるようにされたわけです。イエス様の体を食べ、そしてイエス様の血を飲む、まあ、こんなふうに言いますと、まあ、人間の肉や血を口にするということですので、まあ、あまり良い気がしないと言いますか、少しグロテスクな感じがしますけれども、まあ、こういうことはですね、旧約聖書の中でも、まあ、子供などを犠牲として捧げることが禁じられていたり、あるいは、血を飲むということは、まあ、これは動物の血でありましても飲むことが禁じられたりということがあります。なぜならばですね、この血には命があるから、それゆえに飲んではならない、こういうふうに定められています。ところがここではイエス様はご自身の体、ご自身の血をですね、口にするようにこのように言われるわけです。イエス様の体を食べ、イエス様の血を飲むというのはどういうことを意味するのでしょうか。別の 箇所、ヨハネによる福音書になりますけれども、このようにイエス様がおっしゃっている箇所があります。ヨハネによる福音書の6章の54節からの言葉です。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたその人のうちにいる。このようにイエス様はおっしゃいます。ここで言われていることはですね、決してこの主の晩餐の霊天で食べるパンとブドウ酒、私たちの教会ではブドウジュースを用いていますけれども、これに何かですね、魔術的な力があって永遠の命を持つことができる、こういうことではありません。何かこうホラー映画か何かのようにですね、これを食べたら死ななくなるとかですね、こういうことではありません。永遠の命を得るということでありますけれども、これはですね、イエス様に結ばれるその信仰と関係しているわけです。パンとブドウ酒をイエス様の肉、またイエス様の血として食べる、また飲むということは、イエス様に結ばれてイエス様のうちにいる、またイエス様がその人のうちにいるようになる、このようにですね、イエス様と離れない、そういう関係を表すわけです。命であられるイエス様、永遠の命であられるお方と離れることのない信仰を表す、これがイエス様の肉を食べ、イエス様の血を飲むということにおいて表されるわけです。このようにしっかりとイエス様と結ばれる信仰、これを起こされるのは聖なる神様のお働きによります。聖霊なる神様によってそのような信仰を起こされ、こうしてイエス様の肉を食べ、イエス様の血を飲む、こうしてイエス様にしっかりと結ばれた永遠の命の歩みを始めることができるわけです。血ということに関してですね、さらにですね、ここには先ほど見ました箇所にはですね、契約の血という言葉もありました。契約の血であるイエス様はですね、ご自身の血のことを契約の血であるというふうに、言われますけれども、契約の血ということについては出エジプト記の24章にこういう言葉があります。出エジプト記の24章です、モーセは血を取り民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。これはどんな場面の言葉かというふうに申し上げますと、先ほど杉越の出来事がありましたが、その出来事があってからエジプトを出発したイスラエルの民がですね、シナイという、シナイのアレノに来て、そしてシナイ山の前ですね、そこで、山の上で、モーセが代表として実戒を与えられ、また律法を与えられ、そしてですね、イスラエルの民はこのシナイのアレノで、神様との契約を結ぶ、その契約締結の儀式、そういう場面であります。イスラエルの民は、私たちは主が語られたことをすべて行い守ります、こういう誓いをですね、この8節より前のところで、誓いを立てまして、そしてですね、首都イスラエルの間の 契約が交わされることになります。その契約の印が民に振りかけられた血であるわけです。契約の血、この時は、お牛の血がかけられたわけですけれども、そのようにしてですね、イスラエルの民は主の契約の民としての歩みを始めるわけです。私たちが主の晩餐の礼典を行う、これもですね、主との契約、この契約の儀式を行っているわけです。私たちは主の晩餐の礼典を行うたびに主との契約を確認することになります。イスラエルの人々はエジプトから救い出されて、そしてエジプトの王ファラオに従う歩みではなくて、主に従う、主の律法に従う、主の言葉に従って歩む、そういう誓いを立てて契約を結ぶ、主の契約の民としての歩みを始めました。それと同じようにですね、私たちもイエス・キリストによって救われた、こういうものとして主の契約の民としての歩みを進めていくことになります。救われたものとして主に従って歩む。